コミュニケーションで大事なことは相手の話をしっかり聞くことです。しかしそれはあくまで初歩。さらに大きな結果を出すために前回 AMS フォーミュラを紹介しました。AMS フォーミュラではこの情報過多の時代に中身がいいだけ、サービスがいいだけでは不十分。電話相談、電話占いで言えば優しい気持ちがあることはとっても大事なんですけれど、それだけでは不十分です。最初に一瞬で魅力的だと思わせることが必要。そういう話をしました。テレビでですね、出てくる芸能人は大体みんな美男美女ですよね。あまり不細工な人は出てきません。通販番組で商品を紹介しているお姉さんの声も綺麗ですよね。それはどうしてかというと、美しい人が紹介している商品は良いものだと思ってしまうからです。声がいい、見た目がいい、そういう人がトップセールスに多いのは AMS の A、アトラクトがうまくできているからです。なので、人を動かしたい人、コントロールしたい人は AMS フォーミュラをしっかり学んでください。YouTube 広告、マルチ商法、ネズミ講、MLM で稼いでる人の闇を暴露します。もしかしたらご存知でない方もいるかもしれないですが、全然お金持ってないのに、偽物の高級ブランド品を体中に身につけて悪徳なものを販売して荒稼ぎしている人もいます。僕からするとですね、すごく格好悪いんですけれど、凄そうな雰囲気を作ることによって稼いでる雰囲気を見せることで人をコントロールすることができるという現実もあります。今回ですね、LEC では現実的に第一印象を良くすることで電話相談や電話占いをして、あなたの声を聞いているとうっとりします。惚れ惚れする声ですと言ってもらえるようになります。そして、いつまでも話していたいと言ってもらえて、24時間求められ、収入が上がり続け、感謝され、自己肯定感が高まります。朝起きた時の辛さ、重たさが消えて、今日も困っている人のために頑張ろう、そう心から思えるようになります。感情の品質パターンでは、人の感情の動きにはパターンがあることをお伝えしました。その中でも代表的なものが喪失のプロセスでしたね。喪失のプロセスを理解していないと、喪失を伴ったコミュニケーションで、心に寄り添ったコミュニケーションができません。人は悩んでいる時に相談したくなります。そして、その悩みに喪失が伴うことは非常に多いです。ぜひ理解して実践で使っていってください。これがわからないとお客さんにこの人は空気読めない、そう思われてしまいます。そして相談に乗っているので、少なからずお客さんはこちらに感謝をしてくれます。しかし、この感情の品質パターンを理解していないと、評価はいいんだけれど、なぜかリピートされない、そういうことになってしまいます。理解と共感が大事ということを言葉としては覚えているけれど、うまくいってない人に感情の品質パターンを抑えていない人が非常に多いです。この動画を見てくださっている方には、頑張れば頑張るほど結果が出るというサイクルに入ってほしいです。自分の気づいていないところで嫌われてしまうような人にはなってほしくないです。そして3つ目ですね。期待のずれ。ミスコミュニケーションの8割はこれで起こってると言っても過言ではありません。この観点でコミュニケーションを見るだけで、あらゆる改善が起こります。このフレームで普段のコミュニケーションを見直してみると、やればやるほどコミュニケーションが上達してきます。もうドラクエのレベル上げぐらいコミュニケーションが楽しくなってきます。また、多くの方はですね、思っていることをそのまま言葉にしません。察してほしいというコミュニケーションを取ってきます。日本人あるあるですよね。期待のずれ。これを意識してコミュニケーションを観察すると、今までに見えていなかった相手の本音がどんどん見えるようになります。この人はなんで私のことをこんなに分かってくれるんだろう。そう思ってもらえる回数が増えていくと思います。またですね、ファミレスで女性グループやママ会の会話を耳にすることがあるんですけど、女性は共感されると嬉しい、共感の生き物なんて言われていますよね。だからなのか、共感を優先するあまり、話をしっかりと最後まで聞かずに、そうだよね。わかるわかる。そう言ってですね、自分の話に持っていってしまう人が結構います。 これはかなり惜しいですね。でも楽しそうだからいいと思います。お金をもらわないやり取りなら、それでも良好な関係が続くことが多いでしょう。しかしですね、お金が絡むと話は別です。お客さんだって嫌われたくないです。あなたから離れるときにその理由なんて何も言ってくれません。言外に察知するのは難しいので、多くの人は口から出た言葉を信じます。その結果、痛い目を見ます。期待のズレをマスターすることで、あなたの前からお客さんがいなくなる確率がかなり下がりますし、いなくなる理由も見えるようになるので、対策ができるようになります。この3つを高めていった結果、僕の人生は変わりました。少し僕の話をさせていただきます。現在ですね、3つのオンラインサロンを運営しています。ココナラというスキルのフリーマーケットの最高ランク所持者、プラチナランカーを輩出した数はダントツで日本一です。もともと副業でも10年間稼ぐことができなくて、人の目を見て話すこともできない僕だったからこそ、人の話を聞いて稼ぐというお悩み相談ビジネスを教えるのが日本で一番うまいです。これまでに3冊の本を出版し、 Amazon でもランキング1位を取ることができました。今では年商20億、30億の企業から仕事の誘いを受けることもあります。ここまで聞くと全てが順調のように聞こえます。しかしですね、昔はダメダメでした。僕は末っ子です。6つ上の姉がいます。僕は姉に比べるとはるかに大切に育てられた実感があります。両親は一生懸命に僕のことを育ててくれたと思いますが、完璧ではなかったと思います。何かあると僕のことを褒めてくれました。それがすごく嬉しかったです。そしてその褒めという最高の報酬の結果、僕は学校の勉強を誰よりも頑張りました。学校のテストで100点を取ると、お母さんもおばあちゃんも喜んでくれました。しかしですね、同時に僕の心は劣等感まみれのまま成長していきました。テストの点数がいい時ばっかり褒めてもらえるので、ありのままの僕の存在を認められる、そういうことがないように感じてしまいました。テストでいい点数が取れるのもすごいけど、あなたが生きてくれてるだけで私は嬉しい。もし仮にですね、こんな言葉を言ってもらえていたら、僕はここまでひねくれなかったのかもしれません。僕は褒めの麻薬的な効果により、自分の人生が前に進んでいると1ミリも感じないような学校の勉強を心を麻痺させながらも続けることができました。そして周りの人よりも学校の勉強が少しできることで優越感を感じて生きていました。テストの点数で褒めという報酬を受け取っていた僕は、難関大学に進学しない限り生きている価値がないというものすごく偏った信念を知らぬ間に築き上げていました。高校2年生の時に受験勉強で挫折をしました。勉強時間はどんどん増えているのに、結果が上がらないどころか下がっていきました。今まで努力をしていなかった周りの子にもどんどん追い抜かれました。みんなの前では平気な顔をしていましたが、僕のプライドはズタズタに引き裂かれて、家に帰っては当時お気に入りだったモンスターズインクのぬいぐるみに当たり散らしていました。今まで受験勉強で優越感を感じるのが生きがいだったのに、その信じていたものが崩れた時は、魂が抜けたような物気の殻状態になってしまいました。前回の動画で喪失のプロセスについてお伝えしました。これも喪失の一種です。否認、怒り、悲しみ、受容でしたね。僕の両親はそんなこと全く知りません。本来なら認めたくない気持ちを理解し、怒り、悲しみに共感するというプロセスが必要ですが、そんな工程は一切なく、まだ時間があるよ、せっかく頑張ったんだから最後までやってみたら、という僕の心に全く響かない、僕が一番求めていないコミュニケーションを取ってきました。両親はですね、自分の応援するという一貫性を保つために応援し続けました。普通に社会で育った大人ならそれが正解だと思うかもしれません。しかしそれが僕にはものすごく辛かったのです。とても辛くて重たかったです。あの時の僕はとにかく話を聞いて欲しかったんです。 反論ゼロで僕を理解してほしかったです。頑張っても頑張っても結果が出ないことなんて誰も続けたくないです。今までに信じてきた学歴の優位性を手放さないといけないという恐怖は命を失うぐらい辛いものでした。僕は当時喪失のプロセスなんて微塵も知らなかったので、この辛い現実を見ない方法として現実逃避を採用しました。朝から晩まで学校にも行かずアニメだけを見ていました。50話のアニメを2日間で見終わるニートの廃人のような生活をしていました。この時はお風呂にも入りませんでした。アニメに没頭していた時は楽しいんですけれど、見終わった後に残った虚しさに耐えられませんでした。この数日間で自分の人生が1ミリも前に進んでいる気がしなくて、むしろ着実に後退している実感があり、胸が苦しかったです。将来に何の希望も持てませんでした。しかし、このままでは終わりたくなかったので、僕は勇気を出して本屋さんに行きました。今まで本なんて読んだこともありませんでしたが、何かを変えなければいけないという衝動に駆られ、自己啓発の本を読みまくりました。アルバイトもしていない高校生だったので、お金なんてありませんでした。6つ上の姉に媚びを売って、口説いてお金をもらったこともありました。夜な夜な酔っ払って帰ってくるお父さんの財布からお金を盗んだこともありました。父を寝室までエスコートして、寝ついたことを確認し、スーツのポケットからお財布を取り出しました。二つ折りのボロボロのルイ・ヴィトンの長財布でした。1000円と1万円が分かれて入っていました。1万円は当時の僕からすると100万円ぐらい高いものに思えたので、バレるリスクが非常に高いなと思って、1000円札を何冊か頂戴していました。家族の誰かがこの部屋に入ってきたらどうしようという思いから、よくわからないアドレナリンが脳内に分泌されていました。盗みを初めて試みたときは、罪悪感と興奮が入り混じって、母にオナニーを見られそうになったときぐらい、わけのわからない汗が出たのを覚えています。また、お母さんが隠していたへそくりから引っこ抜いたこともありました。リビングのマットの下、おばあちゃんが座っていた席の下あたりに、へそくりがあったことを僕は知っていました。母は家計簿を毎日つけていたので、多分気づいていたと思います。今日まで怒らずに見て見ぬふりをしてくださり、本当にありがとうございます。これからたくさん恩返しをしていくので許してください。そして、そのあまり良くないお金で購入した自己啓発の本を読んでいく中で、僕はある本に出会いました。確か、変な人の書いた成功法則とかいう怪しいタイトルだったと思います。その本の中で勉強について、学校の勉強だけが勉強ではない、挨拶ができることも人を喜ばせることができることも勉強だ、そのように書いてあって、自分の信じてきた信念が崩壊しました。そしてその本の著者の斉藤ひとりさんは、小卒だけれども億万長者だと書いてありました。僕でも変われるかもと少しだけ希望を持てました。当時は本当に辛かったです。しかし今思えば、それが LEC を学ぶ大きなきっかけとなりました。あの時僕と素晴らしい本の出会いをくださった熊沢書店さん、本当にありがとうございます。僕のコミュニケーションは基本的には、先ほどお伝えした3つを学び実践していくことで変わり、人生が劇的に変化していきました。今後、あらゆる職業は AI にとって変わるようになると言われていますが、理解、共感を伴うコミュニケーションは人間にしかできません。少なくとも僕たちが生きている間は、そうなる可能性が非常に高いと思います。このスキルを極めていくことで、誰かに頼ることなく稼いでいくことができます。僕は学歴を信じてきたあまり、コミュニケーション能力が全くありませんでした。自分の人生には必要のない科目であると思い、一切向上させてきませんでした。コミュニケーション能力ゼロ、いやマイナス1万ぐらいのところからのスタートでした。しかし、僕の人生は LEC で大きく変わりました。修行の一環だと言って、渋谷のハチ公前で見知らぬ女性に声をかけて、個室で二人きりで楽しくて甘く濃密な時間を過ごしたこともありました。もちろん声掛けの 90% 以上は失敗です。 あのナンパ慣れした女性に無視された時に、蛍光灯に寄ってくる害虫を見るような目で見られた経験も、僕の心を強くさせてくれました。渋谷区のお姉様方、本当にありがとうございます。営業でもエリアナンバーワンを取ることができました。独立後はオンラインのセミナーで最大600名の同時視聴者を獲得することもできました。一月でサラリーマン時代の年収の2倍をいただくこともありました。 LEC をマスターして僕の人生は変わりました。そしてこれからもますます発展していくと思っていました。周りから見てもそう思っていた方が多いんじゃないかと思います。また僕自身かっこつけたがりなところがあるので、痩せ我慢をして隠してきたことはたくさんあります。実は皆さんの見ていないところで泣いていることもありました。人生はそう簡単にうまくいかないです。僕は大切な人を失いました。あなたは今まで大切な人を失ったことがありますか？今日も話したくないことを話します。話したくないことを話すことを告白と言いますが、告白も人生を豊かにするトレーニングの一つです。LEC の中でお伝えしていこうと思います。僕にはビジネスパートナーがいます。よくビジネスパートナーのことを右腕と言ったりしますが、僕にとって彼は右腕レベルでは足りないです。あえて言うのであれば、下半身です。自分の人生で最大の快楽を司るポジションです。なくなってしまえば、男が男ではなくなります。それぐらい大事な人です。彼は、もともとは僕の生徒さんでした。彼は僕のことを先生だと言ってくれて、他のどんな先生よりも一条さんの方が僕にとってはすごいです。と言ってくれました。とっても嬉しかったです。僕はいずれはですね、大きなチームを作っていきたい、そう当時は考えていました。彼は僕のチームの一人目でした。僕の一番近くにいる彼には誰よりも稼いで欲しかったです。成功して欲しかったです。だからたくさん仕事を振ってたくさんの提案をしました。彼はいつも文句一つ言わずに笑顔で答えてくれました。当時の僕は何が優しさなのか、何が正しさなのか、何も分かっていなかったと思います。そして1月8日、僕の誕生日に彼は僕のチャットワークから姿を消しました。今までせっかく一緒に積み上げてきたのに、一緒に1億円企業を作ろうと誓ったのに、いろいろな感情が出てきました。僕の目の前にはやらなければいけない仕事が鬼のようにあったので、歯を食いしばって笑顔を作って頑張りました。しかし、頭の中、心の中にはいつも彼がいました。昔の人は胃が痛いという言葉を使っていましたが、文字通り胃が痛くなることを知ったのはこの時でした。自分のどこに問題があったんだろう、何か思い当たることはないだろうか、何度も何度も紙に書き出して考えました。不思議なもので、何か悪いところがあったのではないかと考えると、あらゆる可能性が出てきました。自分の師匠だから文句が言いにくいのか、仕事をたくさん振りすぎたのか、指示の出し方が良くなかったか、自分の下手なコミュニケーションがたくさん浮き彫りになってきました。毎日毎日同じことばかりを考えていました。そして数ヶ月が経ち、彼が戻ってきてくれました。もう一回仕事をさせてくれ、そう言われました。僕はものすごく嬉しくて、二つ返事でよろしくお願いしますと言いました。もう同じ過ちは繰り返さない。彼を傷つけないように、彼により喜んでもらえるように、そう心に決めて時間を過ごしました。そして、その年の年末、彼からまた辞めたいと言われました。この時に届いた文章の切れ味は、今までに使ったことのあるどんな包丁よりもすごかったです。この時は、YouTube の心が疲れた方への14分間メッセージという動画を20回ぐらい聞きました。出張中の新幹線の中でした。涙を流しながら何度も再生ボタンを押しました。この動画を何度見たところで、僕の人生が変わらないことは分かっていましたが、何かにすがりたくて気づいたら再生ボタンを押していました。 そして胃に穴が開きそうになりながらも、僕は彼に自分の気持ちを伝えました。そしてなんとかとどまってくれました。今度こそもう僕は彼を傷つけないと誓いました。そしてその後、3回やめたいですと言われました。毎回長文のメッセージが届きます。胸にぐさぐさ刺さりました。あらゆる仕事が手につかなくなりました。もうこの世からいなくなった方が楽になるのではないか、そんなことも考えました。やけに線路の上を往復していました。しかし電車に飛び込む勇気も、線路に横になる勇気も僕にはありませんでした。僕は今まで彼に辞めたいですと言われるたびに、ものすごく真剣に考えました。本当に真剣に考えていました。考えて考えて考えました。僕は今までの人生の中で一人の人を理解するのにこんなに頑張ったことはありませんでした。僕の歴史の中ではどんな女性を口説くことよりも彼のことを真剣に考えました。そして最後の打ち合わせの日に僕は言いました。今までの人生で一人の人を理解しようと思ってこんなに頑張ったことはありません。これからも僕はあなたを傷つけることがあるかもしれません。しかし今後いろんなクライアントを持つことがあると思いますが、今後現れるどんなクライアントよりも僕はあなたのことを大切にします。どんな人が現れても僕はここだけは絶対に負けないです。もう一回一緒に仕事をやっていきましょう。こう伝えました。僕にできることはこれぐらいしかないかなと思いました。考えて考えて考えて考えて考えて出てきた言葉がこれでした。そして彼は今僕のビジネスパートナーとして一緒に頑張ってくれています。僕は LEC についてマスターした、そう思ってました。しかしそれは大きな勘違いだったことが分かりました。何事においてもそうだと思いますが、マスターしたと思ったらその時点で終わりです。成長ゼロです。常に進化向上は続けていくものです。相手以上に相手を理解する。これこそが究極の理解である。そんなことは分かっていました。そして実践してきました。ただ、それはしてきたつもりになっていただけで、本当はできていませんでした。だから僕の大切な人は目の前から何度もいなくなりました。本当はありのままの目の前の人を大切にして受け止めてあげることが大事なのに、自分の価値観を押し付けてしまった部分があったことに気づきました。僕はこの壁を乗り越えたことで皆さんにより素晴らしいものを提供できる自信がつきました。僕は結果的に本当に大切なものを失わなくて済みましたが、これは本当に運が良かっただけです。当たり前のものなんて目の前には何もないです。すべて奇跡の連続です。もしあなたが大切な人を失いたくないのであれば、僕と一緒に LEC を学んでください。失ってからでは遅いです。LEC はあなたの人生を根底から幸せに導いていけます。また、今回開講する LEC の中で、コミュニケーションを超えたコミュニケーション、これさえできれば自動的に LEC は無意識でできるようになってしまうという奥義、究極のコアを紹介したいと思います。これはですね、先日師匠から3日間の大島セミナーで伝授いただきました。聞いていただくだけで人生が前に大きく進むと思います。感じたこと、気づいたこと、学んだことがあれば下のボタンをクリックして、感想を送ってください。